今日の主日の主題はイエスの受洗ということでございます。今日のテキストはそのイエスの受洗に関する箇所でありますけれども、ルカによる福音書の3章の記事の特徴はイエスの受洗そのものに関しては極めて淡々と書いてあります。しかしとてもルカらしい私たちの心を捉える表現がなされています。3章の21節、民衆が皆バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて祈っておられるとという表現です。こういう表現はルカだけなんですね。一番最初の教会は言うまでもなく、イエス様は十字架にかけられて、そしてその後よみがえられたと信じた人、弟子たちの群れから出発いたしました。その人たちが礼拝を繰り返しているうちに、この十字架につけられて死んだイエス様は神が人となられた、つまり神の子だったのだっていう信仰が次第に強められています。そうするとどうしても人間というのはそういうことになるわけでありますが、今度はイエスが神の子だったというところに非常にウエイトが置かれてきまして、そのことを人々に伝える場合でもそのことがだんだん誇張されてくる。それはこの福音書を見ていてもその記述の変化が少しずつ現れてくるんです。福音書の中で一番古いと言われるのはマルコによる福音書なんですけれども、このルカによる福音書もマルコによる福音書を元にしているわけですが、マルコによる福音書はきちんと1章の9節にですね、イエスはガリラヤのナザレから来てヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられたというふうにきちんと書いてあるんですが、今日のルカによる福音書ではヨハネからバプテスマを受けたっていうふうには何にも書いていません。その次に古いとされるマタイによる福音書は神の子がどうしてバプテスマを受ける必要があるのかっていう問いがだんだん強くなってきたということを背景としていると思うんですね。ですからそれを代表するようにですね、ヨハネが、これはマタイの3章14節ですが、イエス様がバプテスマを受けようとするのを思いとどまらせようとしたというふうに書いてあるんですね。しかしイエスは正しいことを全て行うのは我々にふさわしいことですというふうに言ってバプテスマを受けになったというふうに書いてある。そしてその次が私たち今日のテキストのルカ、ここはヨハネのことが書いてあって、ヨハネが私は水でバプテスマを授けるが、これからおいでになる方は聖霊と火によってバプテスマをお授けになるというふうに予告して、淡々と民衆は皆バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて祈っておられるとっていうふうにスーッと通り過ぎてですね、一番新しいとされるヨハネによる福音書に至ってはバプテスマの記事は全くないのです。ご存知のように、初めに言葉があった、言葉は神であったっていうね、イエスが人となられた神なのだということを説得しようという意図ではっきり書かれているわけですね。初代教会の中でこのバプテスマということについての考え方が本当にイエスがお示しになったところから少し逸脱して受け止めていたんじゃないかな。つまりどっちかというとヨハネのバプテスマですね、その水による罪の悔い改めというね、で霊と火のバプテスマをイエスはそれを指し示しておられる。信者はこの霊と火のバプテスマに預からなきゃいけないんだっていうね、このことをうんと強調している教派があるのですが、しかしそれも私は率直に言ってその霊と火のバプテスマっていう、その人たちの言ってるバプテスマっていうのもとても独善的な気がしています。他のところで授けてるバプテスマはいい加減なんだっていうね、 私たちのところこそ正しいみたいな、そういうニュアンスが強いんですが、私は霊と火のバプテスマっていうのは聖霊降臨日、弟子たちがとっても右往左往してた右往の衆だったのが、聖霊によって一つになって新しい外向きの歩みを始めるっていうね、その聖霊降臨日っていうのは、もっと端的に言えば、私たちの普通の言葉で言えばね、愛に向かって、愛によって作り変えられ、愛によって愛に向かって出発するように変わるという、それがペンテコステのとっても大事です。つまり愛、霊と火のバプテスマっていうのは、愛において自分が作り変えられて、不純のものが全て焼き尽くされて、新たにされて、そしてその後は愛に向けて出発する。それを今日の初めの祈りでも言いました。これは旧約聖書の表現を使えば、祝福の源として使わされていく。バプテスマを受けるっていうことは、私の罪が清められたっていう、それで、これで安心して天国行けるっていう、そういう切符をもらったっていうことでは全くなくて、神様からのですね、言ってみれば任命状みたいなもんだ。この世の中、皆さん方も私たちも見るように本当に困った世の中だなっていうね、それをまるで傍観者のようにですね、困った世の中だ、困ったもんだって見てるんじゃなくて、おい頼むぞという、そういう委嘱状がバプテスマだというふうに考えた方がいいと思うんです。そしてそれは形の上では教会への入会式というふうなことになるというふうに考えていいと思うんですが、このバプテスマを受けるっていうことについてはですね、先週もちょっとある人からそういう話を聞くと、そのバプテスマを受けるのに、なんていうんですか、躊躇を覚えるっていうのは、バプテスマを受けるといろんな制約がつくんじゃないかというね、そういう恐れを抱くようですね。でそれは端的に言えば、先に洗礼を受けた私たちの生き方が問題だから、人々にそういう印象を与えてるんだというふうに考えていいと思います。洗礼を受けた、あれしちゃいかん、これをすべきで、もっとこうでなきゃいかんとかっていうね、なんかそのお手本みたいなのにがんじがらべに縛られて、私の人間性を失うような誤解を与えるっているんじゃないかというふうに思うんですが、実はそうじゃなくて、聖霊と火によるバプテスマっていうのは、あなたは最もあなたらしく生きて、あなたでしか生きられない命を、それを十分に生かして、しかもあなたが作られた目的は単に自分が楽をしてね、それで人に認められてっていうためにあるんじゃなくて、おい頼むぞ、ぼんやりしたり、周りがぼんやりしてるから、それで孤独に追い込められたりね、不当してるっていう人がそこらいっぱいいるのを手伝ってやってくれよっていう、神様からの委託を受けたんだっていう、そういうふうに考えなければいけないんじゃないかというふうに思うんです。前にもご紹介いたしました、鎌ヶ崎のふるさとの家というところで、日雇い労働者の人と一緒に暮らしている本田哲郎神父は、そのバプテスマっていうことについてですね、やっぱりこの方はカトリックの神父さんなんですけれども、ですから最もオーソドックスな立場に立つはずなんですが、カトリック教会も含めてキリスト教会はこのバプテスマをちょっと違えて取ってきた。バプテスマっていう言葉、あるいはバプテスマっていう行為そのものに、浄不浄、つまり清いと汚れてるっていう、そういう考え方は本来全くなかったということを考えなきゃいけない。だけどいつの間にかそういうふうになってしまった。罪を洗い清められた人はだから清くなった。そういうふうになるから、今度清くなった人は汚れちゃいけないっていう、それを今度周りの人が見ると窮屈に見えるんですね。え、だから洗礼を受けたらなんか窮屈そうっていうふうに見えてしまうのは、浄不浄という感覚で受け止めているからなんですね。でそうじゃなくて、本田神父はバプテスマっていうのは まさにバプティゾーバプティゼンっていうのは沈めるっていうことで、最も通俗的な日本語にですね、いわゆる身を沈める、あんまりいい表現じゃないですね、いい表現で使われてないです。その下流界に身を沈めたっていう、そういう言い方をするんです。しかし本来そういうことなんですよ。一番低いところに自分の身を沈めるっていう。だからイエス様はあのパレスチナで一番低い場所であるヨルダン川、これ海面下400メートルぐらいだそうですから、その低い、そのヨルダン川のしかも一番低い、あの視界に近いところでバプテスマをお受けになられたということは、こういう生き方をしろということを示されたんだですね。だから洗礼を受けた人はもう清められたんだから、一切の汚れからはもう遠ざかりなさいとかっていう、そこのね、清いとか汚れっていう風な分けた考え方から自由にならなきゃいけない。誰がそれを決めたと。イエス様はなぜ十字架につけられたかっていうと、清いと清くないっていう、そういう考え方に基づいてイエスは清くないことをしたっていうことで十字架につけられたということを忘れてはならないです。つまり安息日を無視するっていうことは清くない証拠なんだ。イエスの歩み方自体は清くないとされた人と一緒にいつも歩まれた。どうして？その当時、まあ、旧約でははっきりそのね、罪を犯した者は贖いのための供え物を祭司のところに持って行って、そしてそれを捧げなさいって言うんです。一番貧しいものは山場と庭とかですね、それイエス様も一番貧しいものとしてのその犠牲を捧げた、子供の時の割礼を受ける時ですねっていうふうに書いてある。しかしもっと貧しい人はそれすら買うことができなかった。それもできないでいる人はその当時の宗教的な秩序から言えば罪の中にとどまっている人、羊飼いたちっていうのはそういう意味ではそのことしてられないんです。生き物を抱えてますから。だから周囲の人から見たら汚れた罪人だけど、クリスマスはその羊飼いが一番最初に神の子の降誕に出会ったということを示しているということに、私たちはしっかり注目してなきゃいけない。クリスチャンになったっていう時にも清い清くないっていう基準で物事を見てはいけない。イエスはそれを一番嫌われたっていうことをしっかり受け止めなきゃいけないと思うんですね。そうではなくて一番低いところに立って、ここで今日のルカの表現で言えば、民衆が皆バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると。ここにですね、イエスはこの民衆っていう言葉はこのルカにおいてはただのそこにいる人々っていうんじゃなくて、本当に救いを欲している人々っていう意味を持って使われているようです。ずっと前後関係なくてね。だからその救いを求めてこれじゃいかんと思っている人がバプテスマを受けた時に、イエスも一緒にバプテスマを受けた。これを私は仲間となってくださるという印、イエスが私の仲間となってくださる。クリスチャンというのはそういう意味でいつもイエスが仲間となってくださってるんだっていうことを自覚でしながら生きている人なんで、自分がどれだけのことができたとかね、できなかったとかっていうことにとらわれていない、そのことをよく覚えておかなきゃいけないというふうに思うんです。イエス様が私の仲間となっていてくださるっていうことを本当に実感できるっていうのか、この体得できるっていうのは自分のことでだけ悩んでいる、それしかも自分の問題のですね、自分中心の問題で悩んでいるときにイエス様って祈っているとき、それでも助けてくださると思うのですけれども、その時には 多分あんまり感じにくいじゃないかと思うんです。イエスが山上の説教ででもですね、悲しんでいる人たちは幸いである、その人たちは慰められるであろうっていうふうにおっしゃったっていう時に、あの山上の説教はまず弟子たちを身元に呼び集められてっていうふうに、つまりイエスの弟子として悲しんでいる者は幸いだっていうんです、ね、それをね、あの愛する者を失って悲しんでる、それも悲しみには違いないんですけれども、それは幸いなんだよっていうのはどうしたって決めになるんです。そのね、それは悲しいんです。その悲しいのをイエスが否定してるんじゃなくて、そこで弟子に向かって、つまり弟子として生きてる時に悲しんでる者は幸いだよっていう、そこへ行かなきゃならない。その弟子として生きるっていうのは何かというと、人の重荷を背負おうとして悲しむ、うまくできない、あるいは誤解された、あるいはそのことができないで自分はなんてダメな人間になったんだろうっていう悲しんでいる人、それは慰められるよっていう、その時にこそ私はお前ほらお前のところにいるんだぞ、私だって福音書には全部成功したこと書いてあるけども、ちょこちょこっと失敗してる話もあります、私だってその悲しみよくわかるよっておっしゃってくださる、その時にイエスが仲間であるっていうのはなんてありがたいんだろうっていうことがわかるはずだっていうふうに受け止めるべきではないでしょうか。前にも紹介したことがあるんですが、やっぱりその浜ヶ崎で今も働いておいらっしゃるのはどうか、もう20年ぐらいになりますからね、ケースワーカーとして働いてらっしゃるイリッサ・アケミさんっていう方、今多分もう40代になられたんですね。ネパールで働いておられた岩村のウォール先生に憧れて、最初は中学生時代ですね、私もネパール行って岩村先生のお手伝いしようと思って、それで看護学校に進んでですね、そして姫路の看護学校行ってる間にちょうど姫路に岩村先生おいでになってですね、会いに行ったんです。で、私もネパール行って働きたいんです、あ、おいいでしょ、あなたならできますねって言われて、ますますよしって張り切るわけですね。ケースワーカーとかそういう準備をして、そしてまた大阪で岩村先生においでなさいって言われたから、きっと今度はネパールに行くに話だろうと思って張り切って行ったらですね、そうです、あなたにネパール行ってほしい、だけどそのもう一つ前にあなたにぜひしてほしいことがある、この大阪に鎌ヶ崎っていうところは今アイリン地区って呼んでますね、そこでは今時なのに1年間にこの300人も路上で死んでいる人がいるし、日本のパーセンテージでは考えられない 10% の人が今時結核なんだと。だからもし私がそのことを知っていたら、私はネパールに行かないで鎌ヶ崎に行ってたと思う。だからあなたはまず鎌ヶ崎に行ってごらんっていうふうに言われるんです。で、2、3年やってから、それからネパールに行ったらいいでしょうっていうふうに言われて、2、3年のつもりで彼女は鎌ヶ崎に入ってボランティアケースワーカーとして働くんですね。どういうふうにしてるかって、事務所を抱えてみんな来るのを待っているケースワーカーじゃなくて、毎日外に出て行って、そしてたむろしたりね、困ったりしてる人に話しかけて、特に彼女の場合はその結核の問題ですから、いろいろ体の異変を聞いてはそこを取り継ぐんですね。それでここへ行きなさいっていう、それが仕事だったんですが、ある時期、今も全くそうだと同じだろうと思うんですが、大変な不況でですね、労働者が街にあふれていた、それで仕事にあふれる人がいっぱいの時にですね、彼女はその労働者の人たちに、まあ、いろんなこと言われちゃうんです。こんなに仕事がないの初めてやって、そしてもがっくりして、彼女は自分は仕事の世話は仕事じゃない、 自分ちのそれをしたいと思うから自分の力の及ばないことを言われると困っちゃうわけですね。で困ったなって思うんだけども、その気持ちは分かると、親はこのままでどうなのかなということで、もうね1ヶ月仕事がないとかっていうふうなことを口説かれる。だからもっとひどい場合には、あんたクリスチャンやろ、ほんまに神様いるんやったら何とかしてやっていうふうなことを言われてしまう。それで彼女は自分は、まあ、貧しいとは言っても三度三度ちゃんと食べてる、じゃあ私の食事を抜いてこの人たちにあげた方がいいのだろうかどうだろうかっていうのでとっても悩んじゃうわけです。で胃がキリキリ痛んでですね、ですから串先でですね、共に生きるとか、あるいは共感的、共感して理解する、共感的理解が一番大切ですよなんて人に言ってたことが自分で恥ずかしくなるんですね。何にもできないっていうので落ち込んじゃうわけです、顔も合わざめて。だけどそれでも病気の人も晒さなきゃと思って街に出るんですね。そして前からきつい言葉も聞いたりするんですけれども、そういう時背中の方からポンと軽く肩を叩かれて、姉ちゃんどないしたんや、元気ないなってある労働者の人に声をかけられるんです。姉ちゃんこんなに仕事がないとな、姉ちゃんの仕事も大変やろ、みんなどうすることもできへんしんどさをあんたにぶつけてるんや、勘弁したってやっていうふうに言われた。で彼女はびっくりするんです。そして大変な感動を受けました。でこれからも悪いけど姉ちゃんみんなの愚痴聞いたってなっていうふうに、で最後に姉ちゃん頑張れよって言われて、彼女は復活の十字架のキリストをそこに見たっていうふうに表現しています。十字架で苦しんでいるイエスが自分の苦しみがすごいのに、父よ彼らの罪をお許しくださいって祈ってた。で、あの慰めてくれた労働者の吉田さんっていう人になったそうですけど、自分だって仕事がない、苦しいに違いない、だけど人のことを思ってそして人を励ましてる、それは本当にイエス様だなっていうふうに受け止めたっていうことをね。ですからまさにそれが仲間となってくださるイエスとの触れ合いだったのです。自分がなんと祝福の源として捉えられているのにダメなのかっていう悲しさ、ね、悔しさ、申し訳なさっていうのがいつも原点にある時にイエス様が仲間になってくださることを経験できる。それを私たちの悩みの多くはですね、どっちかしたい人が私のことを理解しない、私はこんなにやってるのに、場合によっては悔しくて寝れないとかですね、でそういう種類のことの方が多いんじゃないでしょうか。あるいはまだまだみんな私がこれだけやってるのに理解の仕方が足りないとかですね、これは言ってみても仕方がないんですね。その問題を解決しようと思ったらそれは全部相手なんですか、私以外の人です。問題の解決が一番簡単なのは私に問題の全部を持ってくることです。それは私が変わればいいからです。しかし人が問題だとしている間はいつもモヤモヤのままでいるしかないのですね。これも前に話したことがあると思います。僕は放送伝道で一生懸命やっててかなり成果を上げたと思うのに、この動機がしだしたんですね。月に1回だったのが週に1回なり、とうとう1日1回なり1日何回かになってですね、これはいかんと思って病院に行ったら検査したんですけど、どこも悪くありません。そういう時お医者さん言うのは決まってますね、少し疲れすぎですからお休みになった方がいいですよっていうふうに言われた。 で1日ぐらい休んだんですけど、収まるはずはないですね。だけどその時に私はスタンレー・ジョーンズ博士のアシュラムっていうのにちょっと出てですね、そして癒されたいと願っている人はどうぞ前に出てくださいって言われた時に、私は癒されたいと思ってましたから、それで前に出てひざまずいたんですね。そしてその先生が手を置こうとしている時に、私はハッと気がつきました。自分がなんて傲慢だったんだ。つまり人の認め方が足りないっていうのが不満だったんだっていうね、そのことに気がついた時に、手を置いて祈っていただいた時と神様ごめんなさいっていうのと一致したと思うんですね。それをピタッと止まりました。何にも起こらなかった。つまり人のせいで苦しんでると体調を崩しますっていうことを私は自分でも経験したんです。でそれはやっぱり根が真面目な人ほどなりやすい。私もこう見えても根が真面目なんです笑われるとこもあるんですけれども、でもだからこう一生懸命やったことがそういうふうになる。そうするとね、真面目な人は一生懸命やればやるほど見えなくなるんです。人がその時どんなに心配していたかとか、どれだけ助けてくれたかっていうよりも、私はこんなにやってる、私はこんなにやってるってこうやっとるもんだから見えなくなっちゃうんです。だからそうではなくて、そのために私は日曜の礼拝があるというふうに思うんですね。人が支えてくれたんだ、そして私が許しているよりどんだけ人が私を許してくれたんだろうっていうことの感謝を持たなきゃいけない、ね、そしてなんて傲慢だったんだろうっていう、そして神様を見上げた時に、まずは申し訳ありません、またヘマしましたっていう、そのとそうするとイエス様がいいよ、お前と一緒についてんだ、さあもう一遍行こうよっておっしゃってくださって、イエス様がバプテスマを受けになったということの大事な意味は、そういう形で私たちの友となろうとしていてくださるということなんですね。お祈りしましょう。天の父様、しばしば独りよがりになって、周囲が見えなくなり、あなたさえ見失って、独善的に陥って、最終的には精神的な不安不満と、また体調をも崩しかねないものでございました。どうぞよ、イエス様がお示しになったように、いつも低みに立つことができますように。どんなに問題を抱えていても、人の重荷や辛さを聞いたときにすぐにそちらに切り替えていく、その勇気を与えてください。また聖霊がその私たちの心の中にいつもその柔軟さを支えてくださいますように。そして復活の主イエスキリストがどんなに身近にいてくださるかを、この週もしっかり体験させてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。